賛美を捧げていきます。いかに恐るべきです。ラララララララララ3、はい。いかに恐るべきことありとも、三つ葉の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼るなが保護したまわ。アーメン。お祈りします。愛する天のお父さんは、私たちに新しい一日を与えてくださり、また初歩の礼拝を捧げるように恵みを備えてくださっていることを感謝いたします。今日も私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの慈しい御言葉に目を留めることができますように、どうか聖霊様導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はヨハネの福音書21章15節から25節です。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえぬのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。アーメン。内容をまとめます。イエス様は食事の後にペテロに、私を愛しますかと3度聞きました。 ペテロが、はい、主よと答えていると、私の羊を飼いなさい、牧しなさいとイエス様が答えられました。また、イエス様はペテロのその後の予言をされました。ペテロはそれを聞いて、ヨハネはどうかと聞いたのですけれども、それがあなたと何の関わりがあるかというお答えをなさりました。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はそのペテロとヨハネに対するイエス様のお話を通して、と弟子たちそれぞれに対する主の召しとまた計画が異なるんだなということを黙想しました。互いに比べることもまた気にすることもなく、それぞれが主を見上げて召されているように従っていくことだなと。そして最後の24節、25節を通して、聖書は真実なものであり、また聖書が書かれた目的は、すべてのことを伝えるためではなくて、イエス様が神の御子キリストであることを読む人がわかるために、そのことを証しするために書かれたんだなということを思いました。
はい、私も21節から23節が目に留まりました。イエス様に自分の最後を教えられたペテロが、この人はどうですかと聞いたんですけど、関係ないんだということをここで教えられているところを見ながら、人々の主の使命はそれぞれ違うけども、自分の使命を全うすること、他人と自分を比べたりすることはするなということを感じました。また25節から、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物も入れることができまいと私は思うというところから、イエス様は本当にこれ以上たくさん奇跡を行ったお方だけども、この聖書に残されているもので人の救いは十分必要が満たされているんだなということを感じました。以上です。
はい。私は15節から17節が心に留まりました。イエス様がペテロに対して問いかける一つ一つの言葉に心が留まりました。ペテロは3度イエス様を裏切って心を痛めていましたけれども、イエス様の問いを受けながら最後に、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと、ペテロ自身が傷が癒されて、イエスさんの言葉によって、癒されていること、そして、この羊を牧しなさいというイエス様のお言葉によって、ペテロがその使命に立たされている姿を見ました。このようなイエス様の言葉に心が止まっています。以上です。
はい、私は前半ですけれど、私の羊を飼いなさいとイエス様がペテロに命じられているところに目が留まりました。イエス様の、羊に御言葉の糧を与えることが神様の御心だなということを思いました。私に、任されている羊たちに愛を注いで導いていきたいということを思わされました。あとは18節と19節に予言、ペテロに対する予言があるんですけれども、神様は人生全体を導いてくださるのだなということをここで思うことができました。以上です。では、神様はどのようなお方でしょうか。また、私たちに何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いをしましょう。準備ができた方からお願いします。
私は15節から17節で、イエス様についてですけども、イエス様は失敗したものを再び立たせてくださり、再びチャンスを与えてくださるお方であることを教えられました。3度イエス様を知らないと否定したペテロに、イエス様は3度私を愛していますかと聞かれて、彼に、 回復を与えてくださり、愛と恵みによって彼を悔い改めと回復に導いてくださったんだなということを思いました。そしてそんな彼にご自身の執事を任されたということもここから見ることができました。また18節から19節のところで教えられたことですけども、イエス様の弟子の道は自分の自我を捨て、そしてその死をもってイエス様の栄光を表す、それがイエス様の弟子の道であるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は19節と22節からイエス様が自分に従うように声をかけてくださるお方だということを教えられました。私に従いなさいとペテロに2回言っているんですけども、このさっきシオン先生が言われたように、一度裏切って主から離れてしまってももう一度立て上げ、全部を伝えた上で、それで私に従いなさいともう一度声をかけてくださるお方、そして他の人がどうであろうとそれは関係なく自分と神様だけの関係を第一に求めることを教えられるお方だということをここで教わりました。以上です。
はい、私は15節から17節を通して父なる神様、また御子イエス様について教えられました。はご自身を愛する者にご自身の羊を牧させるお方であると教えられました。主を愛するということは主の羊である魂を愛することなんだなということも同時に教えられています。以上です。
はい、私も、19節、イエス様を愛するということはイエス様の羊を飼うことであると教えられました。はい、本当にそのようにしていきたいということを思わされました。また19節から、これも教えですが、死に方で神の栄光を表す場合もあるということを教えられました。多くのクリスチャンが微笑みを浮かべて亡くなるのを最近は見てきたんですけれども、私もそのようになりたいなと、走るべき道のりを走り終えて召されていきたいなということを思わされました。それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はこの御言葉が自分が主に献身するときにいただいた御言葉の中の一つであるんですけども、高慢になることせずに、当時どのような状況の中で主に召されて主のために仕えるものにさせられたのか、どのような恵みで、そのような声のある働きに仕えさせていただいているのか、そのことを忘れないようにしようということを示されました。以上です。
はい、今もう一度ゴールドコーストチャペルが回復しようとしているところなんですけども、今日のディボーションを通して主は離れた人をもう一度近づけてくださるお方だということを教えられたので、私もこのために何か従えることがあれば、自分もこのチャンスを逃さず速やかに従って、これからの関係やチャペルの回復のために喜んで仕えていこうということを適用して、今日はそのことを覚えて一日過ごしたいと思います。
はい、私も今日はイエス様を通して魂を羊を牧する、羊を愛することを通して主を愛するということを教えられました。今現場にいる魂に仕え、取り出してそして牧していくことを通して主を愛することを自分自身学ぼうと思わされました。以上です。
はい、私は一応タスマニアでの宣教ももう明日で終わりなんですけれども、本当にオーストラリアに来てよかったなと思いました。次の週は、シドニーやゴールドコーストを回って、羊たちに会いに行きます。そのこともすごく楽しみだし、また一緒に礼拝できるのかと思うと本当に恵みだなということで満たされます。 羊を飼うというのは幸せなことだなということも教えられました。感謝します。では、お祈りします。愛する天のお父様、今日もあなたが私たちにあなたの御言葉、生きた御言葉を与えてくださっていることを感謝いたします。この御言葉を握りしめて、今日一日をまた主の御心に従って歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。